熊谷隠れば平山続き、平山隠れば熊谷続く。互いに我劣らじと入れ替え入れ替え、もみに猛で、日いずるほどぞ攻めたりける。平家の侍ども、手糸をかけられて、かなわじとや思いけん。城の内へざっと引き、敵をとざまに泣いてぞ防ぎける。熊谷は馬の太払いさせて、はぬれば足を越えて降り立ったり、子息の小次郎直家も少年16歳と名乗って、貝立ての際に馬の鼻をつかするほど攻め寄せて戦いけるが、ユンデの飼い名をいさせて馬より飛び降り、父と並んで立ったりけり。いかに小次郎、手大高、三蔵郎、常に鎧突きせよ、裏かかすな、四股郎傾けよ、内かぶといさすな、とぞ教えける。熊谷は鎧に立ったる宿も金繰り捨てて、城の内をにらまえ、大恩情をあげて、小僧の冬の頃、鎌倉を出でしより、命をは兵衛の助殿に建て祭り、かばねをは一の谷でさらさんと思い切ったる直ざねぞや、室山、水島、二門の合戦に巧妙したり、と名乗る、越中の次郎病へはないか、上総の五郎病へ、悪質病へはないか、能登殿は増しまさぬか、巧妙も敵によってこそすれ、人ごとに大手は、えせじものを、直ざねに落ち合えや、落ち合え、と罵ったる。平家物語、巻9、一二の賭けです。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は、地元の漁師に一の谷の地形を尋ねて、馬での攻撃を決意する源義経の場面をお送りしました。源氏の軍勢の中に、熊谷次郎直ざねというものがいました。この熊谷次郎は、今回の一の谷の戦いにおいて先陣をかけようとしています。そのために夜中のうちにこっそりと出発し、まだ夜も深いのに平家が陣を構える塀の際まで近づいて大声を上げて、我こそが先陣であると名乗りを上げますが、平家側は誰も相手にしません。そうしているうちに熊谷の後ろに平山の末重という武者が現れました。実は平山も先陣をかけようとして、一足先に夜中のうちに平家の陣にたどり着いて、すでに名乗りを上げていました。ようやく夜も明けてきて、平家側は夜中だというのにうるさく名乗りを上げていた者たちを引っ捕らえようと、20機ほどが出てきました。ようやく待ちに待った戦いが始まりました。それでは本文を見ていきます。熊谷隠れば平山続き、平山隠れば熊谷続く。熊谷が駆け出すと平山が続き、平山がかけると熊谷が続く。互いに我劣らじと入れ替え入れ替え、もみにもうで。お互いに自分は負けまいと先頭位置を入れ替わり入れ替わりしながら、馬を早がけさせて。日いずるほどぞ攻めたりける。日が出るほどに激しく攻めた。さあ、かなり気合いの入った熊谷、平山の源氏陣営です。平家の侍ども、手糸をかけられて、かなわじとや思いけん。平家の武者たちは激しく攻撃を受けて、かなうまいと思ったのだろうか。城の内へざっと引き、敵をとざまに泣いてぞ防ぎける。城の中へざっと退却して、敵を城の外に置いたままにして防御した。さて、ここで言う泣いてはなしての異音便です。泣いたわけではありません。とはいえ、夜通し名乗りを上げた者を引っ捕らえようなどという程度の気持ちで出ていった平家側の武者たちは、熊谷、平山の強さに驚かされることとなってしまいました。続きを見ていきます。熊谷は馬の太払いさせて、はぬれば足を越えて降り立ったり、熊谷次郎は馬の腹をいられて、跳ねる馬の足を越えて地上に降り立った。そう、熊谷側もダメージを受けています。ちなみに、いさせというのは実際はいられたことを指します。武士の強気な感じを表現するために、あえてやらせたような言い方になっているのであって、本当にわざわざいさせたわけではありません。子息の小次郎直家も少年16歳と名乗って、熊谷次郎の子である小次郎直家も少年16歳と名乗りを上げて、貝立ての際に馬の鼻をつかするほど攻め寄せて戦いけるが、平家の陣の塀の際に馬の鼻がつくくらいに攻め寄せて戦ったが、ユンデの飼い名をいさせて馬より飛び降り、父と並んで立ったりきり。右の腕をいられて、馬から飛び降りて、父である直実と並んで立っていた。さあ、 熊谷次郎直実の子直家もまた負傷したようです。熊谷次郎のセリフです。いかに小次郎って大田か。どうした小次郎よ、傷を負ったか。息子直家が答えます。三蔵郎、そうでございます。さてこの三蔵郎というのは三蔵郎が変化したものです。そうでございますなどと訳します。父である熊谷次郎直実が息子に忠告をします。常に鎧突きせよ、裏かかすな、しころを傾けよ、内かぶといさすな、とぞ教えける。いつも鎧を身につけろ、鎧の隙間からいられないようにしろ、しころを密着させて兜の内側をいられるな、と教えた。さてしころは兜の左右と後ろに下げて首筋を覆う部分のことです。戦場での経験の乏しい息子に実に具体的なアドバイスをする父直実です。熊谷は鎧に立ったる宿も金繰り捨てて、熊谷は鎧に刺さった矢を金繰り捨てて、城の内を睨まえ大音城を開けて、平家の城の中を睨み大声を上げていった。熊谷次郎のセリフです。小僧の冬の頃、鎌倉を入れしより命をは兵衛の助殿に立て祭り、去年の冬の頃に鎌倉を出た時から命を頼朝様に献上して、カバネオは一の谷でさらさんと思い切ったる直実ぞや、屍をこの一の谷にさらそうと思って心を決めている私直実だ。室山水島二門の合戦に功名したりと名乗る越中の次郎兵衛はないか。室山と水島の二度の戦いで名を挙げた越中の次郎兵衛はいないのか。上総の五郎兵衛、悪質兵衛はないか。上総の五郎兵衛や悪質兵衛はいないのか。能登殿は増しまさぬか。能登の神平憲経はおられないのか。功名も敵によってこそすれ、名を挙げるも挙げないも戦う相手によってのことだ。人ごとに会うては得せじものを、誰とでも戦っていては名は挙げられないのに。直実に落ち合えや落ち合えと罵ったる。私直実と戦え戦えと大騒ぎをした。さてこの戦いはまだまだ続きますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。熊谷隠れば平山続き、平山隠れば熊谷続く、互いに我劣らじと入れ替え入れ替え、もみにもうで日いずるほどぞ攻めたりける。平家の侍どもって糸をかけられて、かなわちとや思いけん、城の内へざっと引き、敵をとざまに泣いてぞ防ぎける。熊谷は馬の太払いさせて、はぬれば足を越えて降り立ったり、子息の小次郎直家も少年16歳と名乗って買い立ての際に馬の鼻をつかするほど攻め寄せて戦いけるが、ユンデの飼い名をいさせて馬より飛び降り、父と並んで立ったりけり。いかに小次郎って大田か。三蔵郎、常に鎧突きせよ、裏かかすな、しころを傾けよ、内かぶといさすな、とぞ教えける。熊谷は鎧に立ったる宿も金繰り捨てて、城の内をにらまえ大音城を上げて、小僧の冬の頃、鎌倉を入れしより命をば兵衛の助殿に立て祭り、カバネをば一の谷でさらさんと思い切ったる直実ぞや。室山水島二門の合戦に功名したりと名乗る越中の次郎兵衛はないか。上総の五郎兵衛、悪質兵衛はないか。能登殿は増しまさぬか。功名も敵によってこそすれ、人ごとに大手は得せじものを、直実に落ち合えや落ち合えと罵ったる。本日の授業はここまでになります。